カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当に暑いなという半袖の方もたくさんお見受けします。それぐらいの、季節になっちゃいましたけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。そしてなんとなんと、5月3日この番組、夕方5時からの番組なんですけれども、令和になって3日目の放送です。記念すべき放送とも言えます。さあ、その記念すべき放送、今回は舞鶴って面白い、そんなテーマでお届けします。お話は舞鶴市産業振興部観光まちづくり室環境振興課、ゆりまさきさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。映像をご覧の方はお分かりかもしれませんが、お若いとお見受けしました。
はい、今、今年で25になる年で。
25、
はい、
そうですか。この仕事されてもうどれぐらいになるんですか。3年ぐらい、
4年ぐらい。2年終えて3年目になりますね。
そうなんですか、はい、この舞鶴市のそのお役所に勤めて、この観光振興をしようという、まあ、そういう思いでお勤めになったと思うんですけども、はい、舞鶴生まれの舞鶴育ちでいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、生まれたのも舞鶴で、育ってきたのも舞鶴で、
ずっと舞鶴で。はい、舞鶴といっても広ございますが、
はいはい、
どのあたりとこう私分かるかどうか全然は、
はい、なるほど、
どのあたりですか。
東地区と西地区に分かれてまして、
大体、はい、
で東地区の方でして、
ほう、
で近くに舞鶴市役所と赤レンガパークがあるんですけども、
おお、そのあたりなんですか。
はい、もう仕事場まで徒歩3分で行けるところに住んでおります。
ひどい。それ楽しすぎちゃいますっていう。
楽なのような、こう苦しいような、
生まれ育ったその場所で、はい、もう徒歩3分、実家から徒歩3分のところで仕事を毎日されてる。
そうです。
イエーイ、はい、もうずっとそういう風にしたいなってやっぱり思ってらっしゃったんでしょうか。
そうですね、元からそういう風に思っていたわけではないんですけども、大学京都の市内の方に出てたんですけども、
はい、
そこで、
ちなみに何大学ですか。
はい、京都産業大学の方に、
はい、
出てまして、はい、そこでいろんなことを、する中で、やっぱこう町づくりというか町を活性化させるような仕事がしたいなと思って今の職に就きました。
そうですか、
はい、
そうするとやっぱりゼミなんかでそういうフィールドワーク、町に出てフィールドワークするようなそんなゼミを選ばれたんでしょうか。
そうですね、法学部だったんですけども、なぜかゼミが社会科学部に近いようなことをしてまして、
はい、
三重県のいなべ市とかそういうところに行って、田舎の方に行って、町づくりを考えて一緒にこう町を盛り上げていこうというようなゼミの取り組みをしておりました。
そうなんですか、はい、それは政策科学部とか、はい、なんか社会学部とかそんな感じですよね、
はい、
法学部で、
はい、法学部の法哲学っていうような分野でして、で、内容は法哲学かと言われるとちょっと難しいかもしれないですけども、
違うかもしれません、はい、そういうやっぱりご経験があってこそ。
そうですね、
はいはい、地元に戻って、
はい
はい、さあ、この京都市内に住む私たちにとって、
はいはい、
舞鶴は近いようでやっぱりちょっと遠いなと、気軽に、
はい、
今日舞鶴行こうかという場所ではないような気がするんですけども、
はい、
どうでしょうか。こう舞鶴ってそもそも どこですか。
京都府、皆さんこう住んでられる京都市に、京都府はこう縦に長いと思うんですけども、
南北に長いですよね。
でその北の方、北部の方に位置してまして、はい、海の近い場所に、
海の京都って、はい、京都府が打ち出してますけども、
はい、その海の京都の一つ、 舞鶴市でして、
舞鶴湾に面してると。
そうですね、はい、舞鶴湾に面してまして、車ですと、まあ、1時間から1時間半、電車ですと、まあ、1時間半からもう少しかかるかなという
のは。そうですね、はい、あの時間帯によっては接続がこう2回乗り換えるとか。
あ、そうですね、はい、
あの便利な時間帯も結構あるんで。そうですね、は
い、特急舞鶴というのが山陰線が走っておりまして、そちらにこううまく乗っていただけると1時間半で着くような場所になりますね。
そうですね、1時間半だと、はい、まあまあこう通勤の距離ないとも言えると。
そうですね、はい、通勤まで行くとちょっと特急になるので少しこう苦しいかなと思うんですけども、はい、でもまあまあまあ、でも全然1時間半なら
通勤思うほど遠くないということですよね。
そうですね、はい、そうです、はい、
あのですからもし行かれるとしたら必ずこう帰りはどの時間に帰ろうかなというふうな予定を立てる方が電車で行かれる場合はいいかもしれませんね。
そうですね、はい、はい、帰りの時間もしっかり調べてからでないとちょっと、はい、困るかなと思いますね。
そうですか、
はい、
まあ、そういう舞鶴なんですけれども、はい、この舞鶴の産業振興部の観光振興課、はい、まちづくりをこう普段は考えてらっしゃるんですけれども、はい、どんな感じでお仕事されてるんですか？
そうですね、観光振興課という名前だけであって、はい、観光に関するこうお仕事をしておりまして、舞鶴はどういういいところがあって、でどういう、 こう昔のこう遺産があったりとか大切にしているものがあって、どういう町なのかっていうのを、市外の方にもこう PR、プロモーションしていきますし、こう市内の方にもこう、あ、舞鶴ってこんないいところがあるんだっていうのを知ってもらうようなプロモーションをしたりだとか、こうそういう遺産 を発見していって、皆さんにこう舞鶴いいところ、
実はこんな意味のある魅力のあるものが舞鶴にあったんだと。
はい、はい、そうです、
それがまあ遺産を発見、
はい、
発掘、
再発見、はい、再認識していただくというような仕事と、
はい、
あとは舞鶴にこう観光に来る方が今実はどんどん増えてまして。
そうですか、
はい、その方々にこう来ていただいた時にこう楽しんでいただけるようなコンテンツ内容を、こう提供できるようにこう、市民を盛り上げていくようなお仕事をしております。
ああ、そうですか、はい、そうするとここが舞鶴の魅力だなとか、こういうところを見てほしいとか、
はい、
そういう場所でいうとどういうところがありますか？
そうですね、今すごく、注目というか、たくさんの方に来ていただいているのが舞鶴赤レンガパークというのがございまして、はいはい、あとご存知の方もしかしたらいるかなと思います。
何も知らないという方も、
はい、
あの舞鶴は赤レンガ倉庫群があるよねということは知ってるというような気がしますけども、
はい、そうなんです、まあ、なぜ赤レンガ倉庫があるのかというと、
あるんでしょうか。
昔こう1901年に、鎮守府という昔こう海軍さんがいたこう拠点となった場所がありまして、
はい、軍港、まあ、軍港というか、
そうですね、
その海 その港としての重要なポイント、
はい、そうですね、
鎮守府、
はいはい、日本に4つしかないんですけども、そのうちの1つ舞鶴でして、その海軍さんがこう築いてきた文化が今も残る近代化の日本のこう近代化を支えた、文化の残る町でして、その1つとして、作ったのが赤レンガ倉庫群がありまして、12棟並んでる赤レンガの倉庫が、
はい、それはもう現在残っていると、
はい、残っているのは現存者の22棟ありまして、はい、これだけこう密集して12棟が残っているのは日本で舞鶴ぐらいじゃないかなというふうに言われておりまして、
あの赤レンガ倉庫があるのは、はい、北海道にございますよね、
はい、函館ですかね、はい、にもございますし、
はい、
あの舞鶴の近くでいうと敦賀にもありますし、横浜の方にも赤レンガがあったりとか。
そうですか、
はい、
ボリューム感としては日本で、ほとんどトップクラスと。
そうです、
12棟、
はい、密集、これだけの数が密集しているのは、最大かなというのは、
ね、そうですか、はい、あの12棟のうち9棟が明治時代に建築された、
はい
はい、
そうなりますね、はい、そうです、そのうちの、今5棟を、整備いたしまして、赤レンガパーク、それを赤レンガパークと呼んでおりまして、
あ、はい、はいはい、
12棟のうちの5棟をこう整備して赤レンガパークとなってまして、その中には、赤レンガ博物館でこう世界でたった一つのレンガだけをこうギュギュッとこう凝縮した博物館でして、こうマニアの方が見るとすごく楽しいような、はい、博物館があります。
そうなんですか、はいはい、それは舞鶴赤レンガパークなればこそ、
そうですね、
の博物館ということですね、
はい、その世界のいろんなレンガが集められたりとか、そこからこう世界の文化を学んでいくような博物館になってまして、そこも一つ面白いコンテンツにもなってますし、他の4棟は、 イベントスペースだったりとか、あとカフェが併設されていたりして、すごく休日とかが盛り上がるようなイベントがあって、盛り上がるような場所になってます。
ああそうですか、
はい、
こう行かれた方は実感としてお分かりになると思うんですけれども、はい、うん、結構天井も高くって、
そうですね、
スペース敷地面積としても結構広いですよね。
そうですね、相当広いと思います。すみません、ちょっとこう平米数までちょっと忘れてしまったんですけど、はい、かなり広いと思います。
だからすごく開放感があって、はい、そういうカフェなんかが似合う、こう空気感っていうのもありますよね。
はい、結構赤レンガのこうバッグにこうコーヒー飲んだりだとかするとすごく雰囲気もあって、すごく素敵なところだと思います。
そうですね、まあ、その明治の頃、大正の頃はその海軍 の、はい、まあ、その倉庫として使用されたものであるけれども、
はい、
それが今は、まあ、そういう文化として残っているということですよね。
はい、
はい、そしてその、まあ、赤レンガ倉庫は、
はい、
まあ、皆さん知ってはると思うんですけども、
その
他にどういうところがこう、地元自慢するとしたら。
そうですね、
こういうところ知ってますかっていう、何かありますか。
ですね、場所といえば海軍さんがこう持ってきたグルメっていうのがありまして、
は
い、
あるんですか。
はい、洋食文化なんですけども、こう昔こう海軍さんは日本にはこう日本食しかなくて、船の上ではなかなかこう栄養不足であったりとか日持ちのするものがなかったりしてたんですけども、
なかなかその、はい、新鮮な野菜を取れるかというと、
そうですね、
船の上だとそうじゃないですよね。
はい、もともと日本にはこう人参とか西洋野菜もなかったんですけども、
ほう、
日本の海軍さんが、そのイギリスとか
じゃがいもとか、
はい、じゃがいもとかを、ああいう野菜があるんだっていうので結構持ってきて、で食べ始めると、あ、栄養が取れてすごくいいじゃないかということで、採用されて、まあ、食材もそうですけど、カレーであったりとか肉じゃがっていうそういう食文化料理の方もこう真似してやると、あ、意外にこう栄養があってすごい、感情の船上の生活で、すごい助かった、
まあ、ビタミン C とか、ね、解決病になったりしますから、は
い、そうです。
じゃがいもなんかは加熱してもビタミン C が食われないとか、
あ、そう
です、ね、
詳しい、はい、
はい、まあ、そういうことで、肉じゃがが生まれたり、
はい、
でカレーが、これ有名ですよ ね、
そうですね、
はい、
カレーもありますし、実はこの ラムネっていうのも、
ラムネ、
はい、皆さん飲まれるラムネがあると思うんですけども、はい、あれも実は海軍さんのもので、昔こう解決病が流行ってた時期がありまして、船の上で、
はい、
その時に
どうしたらいいかなと、
はい、ビタミン不足だったんですけども、まあ、当時はそんなこう知識もないですし、で、昔そのイギリスの方が飲んでたレモネードっていうのがありまして、レモネードをこう真似てこう作って、で当時こう消火設備があったんですよ、
はい、
消火設備でこう炭酸を作れたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、で
レモネードなんか圧縮したりとかピューって感じで、
はい、今もまあ残ってる消火設備があるんですけども、
はい、
それでこうピューってやってこうレモネードを作って飲んでいった、
は
い、
瓶の中にグッと入れて、
あ、そうです、はいはい、でそれがこの当時の海軍さんの嗜好品であって、ビタミン C 不足を解消する、
それでビタミン C もその中に、
あ、そうですよ、柑橘類で、はい、
ちゃんと入れたんですね、
レモネード入れて、はい、入れて、はい、今のちょっとラムネとはちょっと違うんですけども、レモネードとなってまして、はい、レモネードがなまってレモネードレモネードラムネみたいな風になったらしいんですよ。
そうするとラムネっていう言葉は、
はい、
その海軍 の、 その作ったレモネード風のものから生まれた言葉なんですか、
はい、そういう風に言われてる説もあって、はい、
あそっか、
はい、
そういう説もあるということですね、はいはいはい、そうするとそういう食文化というのも、
はい、
歴史的にこう伝えられて、それがこう発展したという、
はい、まだ舞鶴に残っているという、
あ、はい、そうか、舞鶴に行くとこう喫茶店なんかで、
はい、
まあ、カイジカレーとか
いう
銘打って、
ね、
はい、メニューの中にあったりしますけれども、
はい、
あとイベントなんかに伺うと、
はい、
それが大人気っていう感じですよ ね、 すね、
はい、
はい、
よくこう海上自衛隊さんのイベントとかあるんですけども、
はい、
その時にこうカイジカレー、カイジカレーというのはその海上自衛隊さん の、 この船の上で実際に食べられている料理のレシピを元に作られたカレーが、で本来はこう門外不出なんですけども、こう舞鶴のこう認定されたところだけこうレシピを渡してこう作るというような、そこでしか食べれないカレーが食べれるというような、
あ、 そ、 うなん、
それがカイジカレーでして、
はい、
それが、今ですと舞鶴市内の11店舗でカイジカレー、それぞれ違う、
そうなんですか、
はい、それぞれ船ごとの、違った11種類のカレーが食べられる、
そうですか、
はい、
お味は違うんですか、その11種類は、
そうです、 実はこう全て食べたんですけど、はい、もう全然違って、あ、こんなに甘いのがあるんだとか、
ああ
これは辛いなとか、すごい美味しいコクのあるものがいくつかありますね。
ああそうなんですか、はい、はい、まあ、これも皆さん、このその11店舗っていうのは、
はい、
あの、喫茶店であったりレストランであったりとか、
そうですね、
何かパブリックな場所であったりということで、はい、イベントがなくても楽しめる、食べられる、はい、ということですね。
はい、
はい、まあ、そういう食の面でも、それからそういう、うん、赤レンガという、
はいはい、街並みも綺麗ですし、
そうですね、はい、はい、まあ、そういう魅力いっぱいの、舞鶴、
はい
はい、さあこの後は、今このゴールデンウィーク真っただ中ということで、こうイベント、あのこれからもう出かけてくださいっていう、そんなお話も伺えたらと思います。
はい、
今日からグリーンコミュニケーション、今回は舞鶴市、産業振興部産業振興課の百合正樹さんにお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、こう前半お話を伺ってますと、やっぱり、生まれ育った舞鶴が好きなんだという気持ちがあのそうじゃないとやっぱり仕事できないですよね。
はい、やっぱ好きなものをこうアピールしないと、はい、
心からそう思ってると本当にその気持ちがあの相手に伝わるというか伝わるんでいいかなと思いましたが、
はい、
はい、さあこのゴールデンウィーク中いろいろこう企画されてるんですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ、今日は3日、5時からの放送をお届けしてるんですけれども、再放送は、はい、土曜日のあのまあ、6時過ぎになるんですけども、うん、
はい、
あのどんなイベントが用意されてるんでしょうか。
そうですね、まず、はい、5月3日から始まるイベントが
5月3日から、
はい、赤レンガパークでございまして、
いくつもあるんですよね、はい、もう終わったものもたくさんあるんですけれども、
はい、
はいはい、とっておきのイベントをご紹介ください。
はい、まず一つが赤レンガアートワークショップというのがございまして、
アートワークショップ、
はい、
はい、
これはもう、2年前から毎年行っているものなんですけども、はい、実際こう家族で楽しむって書いてあるんですけども、お子さんがこう楽しんでいただけるようなコンテンツがいろいろありまして、
赤レンガの、はい、何号棟、
赤レンガの5号棟にございます、
はい、
地図で言いますとこの辺りですね、
この辺り、
この辺り、
そんな大丈夫で聞いてる人分かります
ね。そうですね、はい、赤レンガの、
赤レンガパークはまず、
はい、
駅では言えば何駅でしょう。
東舞鶴駅を降りていただきまして、徒歩ですと15分ぐらいで歩いていきます。
20分かかると思います。
あ、本当ですか。
いや、かかりました。それ迷いながらだったからかもしれません、
ね、あ、
まあ、普通で道知ってると15分ぐらいで歩ける感じですか。
東舞鶴駅にも、
はい、
東舞鶴観光案内所というのがありますので、ぜひ先にそちらで寄っていただいて、
本当ですね、
はい、道を聞いていただけるとこうスッと行けるかもしれない。
わかりました、
はい、すいません、はい、
でこのゴールデンウィーク期間中は、
はい、
何かこう便利なバスとかそういうものはあるんで
しょう
か。
そうですね、ループバスが走っておりまして、また詳しい時間等は舞鶴観光ネットでこう検索していただけると、分かりますので、ぜひ検索してください。
そうですか、は
い、
それ利用すると随分違いますよね。
そうですね、はい、東舞鶴駅からも出てますし、歩いてはいけないような場所も、観光地も行けますので。
そうですか、
はい
はい、さあその、5号棟であるアートワークショップ、
はい、
どういう内容でしょうか。
陶芸ができたりとかもございますし、こうペンダントを作ったりだとか、こうデコレーションしてこうティッシュのケースを作るみたいな体験もできますし、で今回初であるのが、ハーバリウムを作るっていう、体験もできまして、瓶の中に、オイルのようなものが入ってまして、その中にお花が浮いてるような、今流行ってるような、はいはいはい、ハーバリウムっていうのがありまして、それを実際にこう自分でこう作れるというような体験も、
オイルだけどこう水の中に花などが浮いてるように見えるもの、
はい、そうです、
ね、でお部屋に置いてると癒されるよという感じの、
はい、そうです、はい、 そういう体験を手作り
する体験、
はい、はい、なのがありまして、盛りだくさんの体験がいろんな体験できます。
そうなんですか、はい、そうするとこの日にちが、3、4、5 なので、
はい、
まあ、お子様とぜひお越しくださいという、そんな感じでしょうか。
そうですね、はい、赤レンガワークショップは 3、4、5 でありますし、
はい、
赤レンガチョークアート展というのもやっておりまして、
赤レンガチョークアート展、はい、はい、チョーク、はい、はい、
チョークアート展、皆さんこう想像されるのは多分パッと出てくるのは黒板に書かれるチョークだと思うんですけども、
そういうチョークアートも あると見たことあります、
はい、黒板に書いてこうすぐ消してしまうような、
結構アーティスティックですよね、
は
い
はい、それとはこう少し毛色が違うような形ですね。
毛色が違う、
はい、まあ、毛色って言いますかね、はい、まあ、ちょっと違う、
は
い、はい、書くものはチョークなんですけども、チョークみたいなこうパステル、を使ってまして、
まあ、クレヨンに近いかもしれませんね、
はい、ちょっと油分が多いような
消えない
こうチョークでして、はい、そちらでこう、アートを描いていく、絵を描いていくっていうのでして、実際は、よく、看板等で、使われる、チョークアートなんですけども、そちらをこう展示品としてこう展示していくというようなチョークアート展がありまして、すごく、見応えのある赤レンガに映える展示になってます。
あ、そうですか、
はい、
これ発祥はどちらなんですか。
オーストラリアですね、
はい、オーストラリア、
オーストリアですね、
あ、オーストリア、
はい、オーストリア、すみません、まあ、全然違いますね、ヨーロッパと
本当ですね、
すみません、
ニュージーランド、オーストラリア、あの辺かなと思ったんですが、
オーストリアが発祥だと、
オーストリア、
はい、そういうふうに言われてますね、
なんかこう天描という感じだそうですね、
うん、そうですね、はい、もありますし、こうならただ並べるだけじゃなくて、
はい、
ワークショップもありまして、こう実際に自分も書いて作品を書いて、その書いた作品を持って帰れるというようなワークショップも、体験ワークショップも開催されております。あ、そうですか、
そうすると、はい、このクレヨン風 のチョークを買って帰るということになる可能性もあると、
はい、
ということ ですね、
はい、
これはなかなか楽しいですよね。
そうですね、はい、楽しいと思いますし、見応えもあって、
あ、そうですか、すごく、
はい、このイベント、チョークアート展は、おととしも舞鶴で行われたんですけども、その前は横浜でったりして、横浜の赤レンガと舞鶴の赤レンガをこう交互に、行っているような、イベントでして、主催者さんが、JCA という日本チョークアート協会っていうのがありまして、
おジャパン、
そうです、はい、
そこまでしか分かりませんが、はい、はい、
そこの方
さんの、あ、チョークアートですね、
はい、JCA、チョークアート協会、はい、
なるほど、これもできたら皆さん魅力を知ってほしいと、はい、なかなかの出来 のそういう作品も見ることができると、
はい、
で自分で体験もできると、
はい、
いいですね、
はい、とてもすごく映えていいと思います、
は
い、
そうですか、はいはい、そしてその他にもまだまだあります、
はい、イベントもなんですけども、舞鶴の有名な遊覧船というのがありまして、
遊覧船、
はい、
はい、
こちらの遊覧船
と申しますと、舞鶴湾、はい、まあ、東舞鶴といえば軍港、
はい、
普段からあれずっと普段停泊というかずっとそこにあるもんなんですか。
そうですね、お仕事でこう 出ている船もあるんですけども、
はい、
仕事が終わると帰ってきて停泊しているというような形でして、停泊している日もあったりとか停泊しない日もあったりとか、
あ、いろんな役目 の、まあ、護衛艦とか、
そうです、
はい、イージス艦とか、はい、いろいろあるので、
はい、
ない場合もあるけれども、はい、戻るお家みたいなのは、舞鶴湾であると、 その東舞鶴であるということですね、
はい、
でこの遊覧船に乗ると何ができるんでしょう。
遊覧船に乗ると、その、イージス艦で護衛艦が、もう本当に間近で見れる、迫力のある間近で見れるというの
は、
本当に日本で こんだけ近くで見れるというのはここぐらいしかないんじゃないかみたいな、
は
い、もうすごい間近で見られて、
はい、
すごい楽しいですし、それだけじゃなくて船も見れますし、JMU さんの、船を作っているところがあるんですけども、その近くまで行ってその作業も見れたりとかもします。
あ、そうですか、
はい、
クレとか、
はい、
そういう造船の町ってありますよね、
はい、
クレで宿泊したことあるんですけども、
あ、そうなんですね、はい、
福山とか、
あ、
結構普段はあまり考えないんですけども、
はい、
やっぱりそういうふうにして日本の産業とか、
うん、
そういうものってあるんだなっていうふうに、そういうところに行くと、
はい、
やっぱりドックがあって迫力ありますよね、はい、大きいから、
はい、そうなんですよ、はい、先ほどこうクレさんの名前出ましたけど、
はい、
舞鶴と横須賀とクレと佐世保と舞鶴がこの4つでこう昔鎮守府が置かれた町っていうので、
こう先ほどのお話、はいはい、戻ると
ちょっと戻っちゃいますけど、
はい、
でこう その鎮守府が置かれた町ということで、この文化庁の認める日本遺産に選ばれてまして、
はい、
すごく魅力的な町、近代化を、支えた町ということで、今 4市でこういろいろ PR をしているところでして、はい、でこう4市各市、こういう遊覧船という取り組みをしてまして、こう乗り比べていただけるというのもすごく魅力でして、で、他3市では、アメリカの米軍が近くにあって、なかなか船まで近くまで行けないんですけど、こう先ほど言ったように舞鶴はその米軍がないので、一番こう近くまで遊覧船が見れるというので、すごく魅力的な、
ここだけじゃないかなということですね。
はい、そういうことです、はい
はい、やっぱりそういう、こう歴史の上に今があるということで、はい、先ほどの赤レンガもそうですし、やっぱりその歴史が残した文化とか食文化とか、はい、そういうものを今私たちが知るという、まあ、そんな機会ということですね。
はい、
はいはい、そうですか。はい、そしてまあこの遊覧船で、大体30分ぐらい。
そう、30分からまあ45分ぐらい、長く、まあ、30分ぐらいですね。
はい、はい、そうですか。そしてこの赤レンガガイドツアーというのが、これが、はい、普段はなさそうなんですけども、
そうですね、
どうなんですか。
限定公開の舞鶴赤レンガガイドツアーというのが、ありまして、5月6日まで、毎日やってるものでして、予約制にはなるんですけども、なかなか見れない普段非公開の施設を、回れるということで、非常に人気のツアーです。
あ、そうなんですか、はい、そういう案内はされたりするんですか、ゆりさんは。
専門のガイドさんがおりまして、
そうですか、
はい、すごく詳しく昔の文化からこう街歩きしながら、昔はこういうことがあってとか、ここはこういう場所なんですよっていうのもありますし、ロケ地巡り in 赤レンガ倉庫群というガイドツアーもありまして、舞鶴赤レンガパークではこういろんなこう映画が撮影されてまして、一番最近のものですと、鋼の錬金術師とか、あとか、海賊と呼ばれた男とか、あと日本、
見ましたよ。
あ、本当ですか、はい、あと日本の一番長い日、
あ、見ました、
あ、はい、日本の一番長い日なんかもうほとんど赤レンガパークで、
はい、はい、
赤レンガパーク、
ごめんなさい、
何、はい、赤レンガパークでこう撮影されてまして、
あ、そうなんです、はい、あ、そうか、思い出せばそうですね、
ありましたか、はい、
日照丸とかなんかね、はい、うん、はいはい、
はい、そういう場所があったりしてて、今度夏に公開するアルキメデスの大戦という映画があるんですけども、はい、そちらのロケ地としても呼ばれてますので、そういうこう昔こう、あ、なんか、ね、昔なんか、ね、普通にロケ地として使われた場所をこんな風にこう撮影されてましたというのをこう見ながら、
はい、
実際にこう歩いてみてロケ地を巡っていくというようなツアーもやっております。
あ、そうですか、
はい、
やはりその一般の方々にとってそのロケ地巡りって結構韓国のチェジュ島がどうとか、はい、なんか聞いたことありますよね、
はい、
やっぱりそれはなかなか面白いですね。
はい、
はい、そうですか、分かりました、
はい、
さあもう本当に舞鶴の魅力を存分に伝えていただいたんですがゆりさん、
はい、はい、
こうどうでしょうか、残りもう本当に50秒ぐらいなんですけど、舞鶴のここがやっぱり僕は好きだなっていうところを最後に教えていただけますか。
はい、こうずっと舞鶴海軍さんの町で海軍さんの文化すごかったんですよって言ってたんですけども、
はい、
海が近いので実はこう海鮮がすごく美味しいんですよ。
お、海鮮料理、
はい、
海鮮、魚、
はい、5月ですと鳥貝というすごく美味しい、ちょっとお高いんですけども、はい、美味しいものがこう旬ですし、
実は二枚貝なんですよね、鳥貝って、はい、びっくりしますよね、開いたのしか知らないから、
開いたら
鳥貝季節、
はい、ちょうど5月でして、
お、
はい、
楽しみ、
美味しい海鮮類が、はい、牡蠣もすごく、岩牡蠣が有名でして、
あ、
はい、
これ夏のもの、
はい、夏のもので、
わかりました、はい、ありがとうございましたこの番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございます。